声の広報武蔵村山、2019年2月1日発行、第1023号、発行武蔵村山市、編集企画財務部秘書広報課、住所郵便番号208-8501、武蔵村山市本町1丁目1番地の1、ホームページ http://www.city.musashimurayama.lg.jp/、電話042-565-1111代表、ファックス042-563-0793。平成31年1月1日現在の市の人口と世帯、人口男36177人、前月比16人減、女36369人、26人減、合計72546人、42人減、世帯数31640世帯、8世帯増。この録音についてのお問い合わせは、市役所秘書広報課内線315までお電話ください。皆様こんにちは。2月1日号は全体12ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、市民税・都民税申告はお早めに。2、所得税等の申告は立川税務署へ。3、税理士による確定申告の無料申告相談受付。4、健康のページ。5、ご存知ですか、休館診療。6、福祉の窓。7、市政掲示板。8、ちょこっと共済。9、緑と脳の体験型市民農園、利用者募集。10、2月の無料相談。11、参加者募集。12、ふれあい情報局。13、2020年国勢調査員募集。14、桜ホールの催し。15、その他のお知らせ。16、広場。17、観光所だより。目次終わります。本文に入ります。目次1、市民税・都民税申告はお早めに。受付期間2月18日月曜日から3月15日金曜日。市民税・都民税の申告が必要な方の図があります。いくつかの質問にはいかいいえを選択し、申告が必要か不要かを選ぶ図です。1月1日現在、武蔵村山市に住所があり、平成30年中に収入があった方、はいといいえに分かれます。はいの方、税務署で確定申告をする。はいの方は申告不要です。税務署で確定申告をする。いいえの方、給与収入または公的年金収入のみである。いいえの方は申告が必要です。税務署で確定申告をする。いいえの方、給与収入または公的年金収入のみである。はいの方、給与支払い者から給与・年金等支払い報告書が提出されている。勤務先に確認してください。はいの方、控除を追加しない。医療費控除等。はいの方は申告は不要です。税務署で確定申告をする。いいえの方、給与収入または公的年金収入のみである。はいの方、給与支払い者から給与・年金等支払い報告書が提出されている。勤務先に確認してください。はいいえの方は申告が必要です。税務署で確定申告をする。いいえの方、給与収入または公的年金収入のみである。はいの方、給与支払い者から給与・年金等支払い報告書が提出されている。勤務先に確認してください。はいの方、控除を追加しない。 医療費控除等、いいえの方は申告が必要です。1月1日現在、武蔵村山市に住所があり、平成30年中に収入があった、で、いいえの方、扶養親族である、はいの方、同居している、はいの方は申告不要です。扶養親族である、はいの方、同居している、いいえの方は申告必要です。扶養親族である、いいえの方は申告必要です。なお、上記以外でも各種制度の資格判定の算定基礎となるため、申告が必要となる場合があります。また、課税、非課税、証明書の発行が必要な方も申告が必要となります。市民税・都民税申告受付。場所、市役所1階ロビー。日時、2月18日月曜日から3月15日金曜日、土曜日・日曜日を除く。午前8時30分から午後5時15分。なお、休日受付、2月24日日曜日、午前9時から午後5時。緑ヶ丘出張所会議室、2月26日火曜日から3月5日火曜日、土曜日・日曜日を除く。午前9時から正午、午後1時から4時。なお、混雑する場合は、早めに受付を締め切ることがあります。申告時の持ち物、詳細は市ホームページへ。申告書、印鑑。昨年の申告状況をもとに、市民税・都民税申告書を1月下旬に郵送しました。ご自宅に届いていなくても、申告が必要な場合があります。申告書が必要な方は、市役所、課税課、または緑ヶ丘出張所でお申し出ください。マイナンバー確認書類。1、マイナンバーカード。2、通知カードと顔写真付き公的身元確認書類。運転免許証やパスポートなどのいずれか。平成30年中の所得と控除に関する書類。給与または公的年金収入のある方は源泉徴収票、それ以外の所得のある方は収入金額と必要経費の分かる書類、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護医療保険料などの領収書、国民年金の控除証明書、生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の控除証明書、障害者手帳、障害者控除対象者認定書等、医療保険者から交付された医療費通知や平成30年中に支払った医療費の明細書など。申告にはマイナンバーが必要です。所得税等の確定申告、市民税、都民税の申告については、その都度、マイナンバーの記載が必要であるとともに、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。なお、確定申告の提出を e-tax http://www.e-tax.nta.go.jp で送信する場合は、本人確認書類の提示または写しの提出は不要です。国税のマイナンバー制度に関する情報については、国税庁ホームページの社会保障、税番号制、https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm をご覧ください。市民税・都民税の主な変更点については、地方平成30年12月1日号7ページ、または市ホームページをご覧ください。 ページ番号101-0055、問い合わせは市役所課税課内線123-125、ページ番号100-5961。不要バイク、軽自動車の廃車手続きは3月末までに。バイクや軽自動車等を所有している方には、4月1日を基準に軽自動車税がかかります。廃車したり、他人に譲ったりした場合は、次の通り3月末までに手続きをしてください。手続きを忘れると、引き続き平成31年度も課税されることになります。また、軽自動車税の申告も忘れずに行ってください。多摩ナンバー、オートバイ、軽二輪 250cc 以下、二輪の小型自動車、窓口、東京運輸支局、多摩自動車検査登録事務所、国立市北 3-30-3、電話 050-5540-2033。必要なものは窓口へお問い合わせ。多摩ナンバー軽自動車、軽三輪、軽四輪自動車、普通自動車等を除く。窓口、軽自動車検査協会東京主管事務所多摩支所、府中市旭町 3-16-22、電話 050-3816-3104。必要なものは窓口へお問い合わせ。武蔵村山市ナンバー原動機付き自転車、原動機付き自転車第1種 50cc 以下、第2種オツ 90cc 以下、第2種コウ 125cc 以下、三輪以上ミニカー、小型特殊自動車、農耕作業用その他のもの、窓口市役所課税課。必要なもの、廃車、ナンバープレート、盗難や紛失の場合は警察に届け出てから手続きをしてください。標識交付証明書、印鑑、名義変更 A 市内での譲渡、1ナンバープレート、2標識交付証明書、3譲渡証明書、4印鑑。 B 市外の方への譲渡、本市で廃車手続きをしていただくか、新しい所有者の方に A の1から3をお渡しください。 C 市外の方からの譲渡、先方からの廃車申告受付書、譲渡証明付き、または A の1、2、各市町村のもの、3、4をお持ちください。問い合わせ、市役所課税課、内線122、ページ番号100-4591。市税等の納期内納付をお願いします。2月は固定資産税、都市計画税、第4期分、国民健康保険税、普通徴収、第8期分、後期高齢者医療保険料、普通徴収、第8期分、市、都民税、普通徴収、随時分の納期です。納期内納付、納期限は2月28日木曜日をお願いします。なお、本庁舎では毎週木曜日の収納窓口時間を午後7時まで延長しています。納税相談及び閉庁日を除く。問い合わせ、市役所収納課、内線193-196、ページ番号100-0277。目次に、所得税等の申告は立川税務署へ。11項目あります。項目1、確定申告書作成提出会場を開設します。受付期間2月18日月曜日から3月15日金曜日、土曜日日曜日を除く。ただし2月24日日曜日、3月3日日曜日は開設。申告書等の提出、午前8時30分から午後5時。申告の相談、午前9時から午後4時。問い合わせ、立川税務署、立川市緑町4-2、立川地方合同庁舎、 電話 042-523-1181。 立川税務署への行き方の地図があります。 JR 立川駅から徒歩約10分、多摩都市モノレール立川北駅から徒歩約8分、公共交通機関等を利用してお越しください。詳しくはお問い合わせください。確定申告が必要な方、平成30年中の給与の収入金額が2000万円を超える方、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方、給与の支払いを2箇所以上から受けている方、源泉徴収されない退職金を受けた方、外国企業からの退職金など、公的年金等にかかる雑所得の金額が所得控除を超える方、なお公的年金等の収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下である場合、確定申告は必要ありません。ただし、還付を受けるための申告書を提出することはできます。作成済みの確定申告書は市役所でも仮受付します。記入済みの確定申告書は市役所で行う市民税・都民税申告受付で提出することができます。項目2、郵送でも受け付けます。申告書は郵便または信書便でも提出することができます。申告書と必要書類を同封し、3月15日金曜日、消印有効までに立川税務署、郵便番号190-8565、立川市緑町 4-2、立川地方合同庁舎、立川税務署へ郵送してください。収受日付印のある確定申告書の控えが必要な場合は、複写により作成した申告書の控え、返信用封筒、宛名を記入の上、切手を調布したものを同封してください。項目3、復興特別所得税の記載漏れにご注意。平成49年、2037年分まで、復興特別所得税原則として、各年分の所得税額の 2.1% を所得税と合わせて申告・納付する必要があります。なお、還付申告の方も含めて申告されるすべての方について、復興特別所得税額欄の記載が必要です。項目4、贈与税。申告・納税は3月15日金曜日まで。対象、個人から財産の贈与を受けた方で、以下の1から3、いずれかに当てはまる方。1、その年に受けた金額の合計額が110万円超。2、相続時、生産課税を選択する。3、住宅取得等、資金の贈与税の非課税を受ける。なお、2、3に当てはまる方は、確定申告期限までに申告書を提出する必要があります。納付にあたっては、振り替え納税の利用はできません。3月15日金曜日までに現金に納付書を添えて、金融機関、日本銀行歳入代理店、または住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納付してください。税務署から納付書は送付されません。項目5、医療費控除の手続きが変わりました。平成29年分の確定申告から、領収書の添付または提示の代わりに、医療費控除の明細書の添付が必要となりました。また、税務署から明細書の記入内容について求められたときには、領収書の提示または提出をしなければならないため、領収書は自宅で5年間保存する必要があります。なお、平成29年から31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。なお、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細書の記入を省略できます。医療費通知。医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、以下、 1から6の事項が記載されたもの。1、被保険者等の氏名。2、療養を受けた年月。3、療養を受けたもの。4、療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称。5、被保険者等が支払った医療費の額。6、保険者等の名称。項目6、確定申告書作成は国税庁ホームページへ。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナー https://www.nta.go.jp/tax-e-s/shiraberu/shinkokuh/kaku-tei.htm または紙面掲載の QR コードでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、計算誤りのない申告書を作成することができます。作成した確定申告書は、税務署が発行した ID、利用者識別番号とパスワード、暗証番号を利用して e-tax で提出、送信できるほか、印刷して書面で提出、郵送化することもできます。なお、ID とパスワードの新規発行をご希望の場合は、運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください。項目7、財産債務調書、国外財産調書の提出。提出は3月15日金曜日まで。所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、以下の1、2両方を満たす方は、財産債務調書を、3を満たす方は、国外財産調書の提出が必要となります。1、前年の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2000万円を超える。2、前年の12月31日において、価格の合計額が3億円以上の財産、またはその価格の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する。3、前年の12月31日において、5000万円を超える国外財産を有する。項目8、納税の方法。納税は期限内に、ぜひ便利な振替納税を。1、振替納税を利用する。振替納税は指定した金融機関の預貯金口座から自動的に納税額が引き落とされる便利な制度です。新規に利用される方、または依頼内容を変更される方は、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書に必要事項を記入し、預貯金通帳に使用している印鑑を押して、確定申告書と一緒に税務署に提出するか、金融機関へ提出してください。なお、振替納税は申告期限までに申告書を提出された場合に限り利用できます。なお、転居等により所轄の税務署が変わった場合には、新たに振替納税の手続きが必要となります。2、現金で納付する。現金に納付書を添えて、金融機関、日本銀行歳入代理店、または住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納付してください。3、e-tax で納付する。自宅等からインターネットを利用して納付できます。詳しくは e-tax ホームページ、http://www.e-tax.nta.go.jp をご覧ください。項目9、個人事業者の消費税、地方消費税。申告・納税期間は4月1日月曜日まで。平成28年分の課税売上高、輸出などの免税取引を含め、返品・値引き・割戻しの金額を差し引いた金額が 1000万円を超える場合は、平成30年分において消費税の課税事業者となり、消費税、地方消費税の確定申告書の提出等が必要になります。また、平成28年分の課税売上高が1000万円以下でも、消費税課税事業者選択届出書を提出している方、または平成29年1月1日から6月30日までの課税売上高が1000万円を超えた方も、消費税、地方消費税の確定申告書の提出等が必要になります。納税については、振替納税がご利用になれます。振替納税は、あらかじめ指定した金融機関の預貯金口座から自動的に納税額が引き落とされる大変便利な制度です。新規に利用される方は、4月1日月曜日までに預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を税務署へ提出、郵送等してください。なお、平成30年分の消費税、地方消費税の振替日は4月24日水曜日です。項目10、還付金の受け取りは預貯金口座への振り込みで、還付金の受け取りに預貯金口座への振り込みを利用されますと、還付金が直接振り込まれ便利ですので、ぜひご利用ください。預貯金口座への振り込みを希望される場合は、以下の点にご注意ください。1、預貯金口座の口座名義について、還付金の振り込みに指定できる預貯金口座は、申告者ご本人の口座に限られます。なお、預貯金口座の名義については、ご本人の氏名のほかに、店名、事務所名などの名称、屋号が含まれる場合、振り込みできないことがありますので、ご本人の氏名のみの口座を指定してください。2、振込先に指定する金融機関について、インターネット専用銀行については、特定の銀行を除いて、還付金の振り込みはできませんので、振り込みの可否については、取引先のインターネット専用銀行にお問い合わせください。また、ゆうちょ銀行の口座への振り込みを希望する場合、確定申告書には、貯金通帳の口座の5桁の記号と、2から8桁の番号をつなげた7から13桁の記号番号のみを正確に記載してください。通帳等の再発行番号、記号と番号の間に表示されるハイフン2などの枝番は記載しないでください。項目11、介護保険料、介護サービス利用料、おむつ代などは控除の対象になります。問い合わせ、市民総合センター内高齢福祉課、電話 590-1233。所得税の確定申告をする際、平成30年中に納めた介護保険料、介護保険のサービスを利用したときに支払った自己負担額等は、次のように社会保険料控除または医療費控除の対象となります。介護保険料は社会保険料控除の対象に。1、介護保険料が年金から徴収されていた方、平成30年2月から12月までの間に年金から徴収された全額。2、介護保険料を納付書または口座引き落としで納めていた方、平成30年中に納めた全額。なお、納めた介護保険料の金額がわからない方はお問い合わせください。ページ番号100-6066。サービス利用時の自己負担額は医療費控除の対象に。1、自己負担額が医療費控除の対象となるサービス。表があります。表を読みます。表1、医療費控除の対象となるサービス。1、訪問看護。2、介護予防訪問看護。3、訪問リハビリテーション。4、介護予防訪問リハビリテーション。5、居宅療養管理指導。6、介護予防居宅療養管理指導。7、通所リハビリテーション。8、介護予防通所リハビリテーション。9、 短期入所療養介護丸10介護予防短期入所療養介護丸11定期巡回随時対応型訪問介護看護一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る丸12複合型サービス丸1から丸11の居宅サービスを含む組み合わせにより提供されるもの生活援助中心型の訪問介護を除くに限る表1終わります。表2表1のサービスと合わせて利用した場合のみ控除対象となるもの丸1訪問介護生活援助中心型を除く丸2夜間対応型訪問介護丸3介護予防訪問介護平成30年3月末まで丸4訪問入浴介護丸5介護予防訪問入浴介護丸6通所介護丸7地域密着型通所介護丸8認知症対応型通所介護丸9小規模多機能型居宅介護丸10介護予防通所介護平成30年3月末まで丸11介護予防認知症対応型通所介護丸12介護予防小規模多機能型居宅介護丸13短期入所生活介護丸14介護予防短期入所生活介護丸15定期巡回随時対応型訪問介護看護一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限る。丸16複合型サービス表1の居宅サービスを含まない組み合わせにより提供されるもの生活援助中心型の訪問介護を除くに限る。丸17地域支援事業の訪問型サービス生活援助中心のサービスを除く。丸18地域支援事業の通所型サービス生活援助中心のサービスを除く。表に終わります。丸2特別養護老人ホームに入所している方自己負担額の2分の1の額丸3介護老人保健施設に入所している方自己負担額の全額丸4指定介護療養型医療施設に入院している方自己負担額の全額丸5介護医療院に入所している方自己負担額の全額なお丸1の自己負担額は介護費負担額丸2から丸5の自己負担額は介護費負担額食費負担額居住費負担額の合計を指します。また医療費控除を受けるためには当該支払いをした領収書が必要となります。また自己負担した金額について高額介護サービス費の支給を受けた場合はその高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の計算をします。また領収書を紛失した場合などは利用した施設等にご相談ください。高齢者の障害者控除とおむつ代の医療費控除丸1高齢者の障害者控除65歳以上で障害者手帳をお持ちでない方でも確定申告の際に障害者控除の対象となる場合があります。この適用を受けるには事前に障害者控除対象者認定書が必要です。要介護認定要支援1または2を除くを受けている方は要介護認定に関する調査の資料を参考に審査します。要介護認定を受けていない方であっても面接により心身等の状況常時寝たきり車椅子使用認知症等を確認した上で審査をします。なお障害者手帳をお持ちの方は確定申告時にご提示ください。丸2おむつ代の医療費控除要介護認定を受け医師の診断によりおむつを使用している方は おむつにかかる購入費用について、医療費控除の対象となる場合があります。医療費控除を受けたい初年度の申請は、医師の発行したおむつ使用証明書を確定申告時にご提示ください。2年目以降は市役所で発行するおむつ使用確認書が必要です。ページ番号100-3856。目次3、税理士による確定申告の無料申告相談受付、日時2月7日木曜日、8日金曜日、12日火曜日、13日水曜日、午前9時15分から11時、午後1時30分から3時30分。なお、混雑する場合は早めに受付を締め切ることがあります。場所、桜ホール、展示室。持ち物、売上、仕入れ、経費の分かるもの、1年分を集計したもの、給与所得、公的年金等の源泉徴収票、国民健康保険税、介護保険料の支払い金額の分かる書類、国民年金保険料の支払いを証する書類、生命・地震保険料、控除証明書、その他の所得控除の金額を計算できる書類、電卓・筆記用具・印鑑・本人確認書類、1、マイナンバーカードまたは2、通知カードと運転免許証等の本人確認書類の写し。なお、お持ちの方のみ、平成30年分確定申告のお知らせはがき、平成28年分、平成29年分の確定申告書及び収支内訳書の控え、消費税課税事業者届出書の控え、消費税簡易課税制度選択届出書の控え。注意事項、申告書等の提出のみの場合は、直接税務署に提出してください。郵送か、小規模納税者の所得税、復興特別所得税、個人消費税、年金受給者及び給与所得者の所得税、復興特別所得税の申告書を作成して提出できます。なお、土地、建物及び株式などの譲渡所得のある場合は、直接税務署へご相談ください。車でお越しになる場合は、桜ホール、駐車場、または市役所第二駐車場をご利用ください。
目次4、健康のページ。5項目あります。項目1、医師、保健師、栄養士が地域に出張します。あなたの町の保健室。医師、保健師、栄養士が地域に出張し、健康や栄養に関する相談に応じます。日時、2月12日火曜日、午後1時30分から3時。医師への相談の受付は午後2時まで。場所、市役所4階中部地区会館、402、A、B 学習室、対象20歳以上の市民、持ち物、過去の検診の記録、検診結果、健康手帳、お持ちの方、申し込み、直接会場へ、ただし、医師への相談は前日までに予約が必要です。問い合わせ、保健相談センター、お伊勢の森分室、電話564-5421、ページ番号100-5942。項目2、健康教室、健康寿命を延ばそう。日時、1、2月25日月曜日、午後1時15分から4時。2、2月28日木曜日、午後1時30分から4時。なお、2日間コースです。場所、保健相談センターお伊勢の森分室。内容、1、骨密度測定。医師の講話、グループワーク。2、栄養の講話と試食、歯科の講話と実習。対象、20歳以上の市民。定員、16人、申し込み先着順。持ち物、筆記用具、歯ブラシ、手鏡、健康手帳、お持ちの方。申し込み、2月4日月曜日、午前9時から電話で受付。 問い合わせ、保健相談センターお伊勢の森分室、電話 564-5421、 ページ番号 100-0785。 項目3、訪問歯科診療、ご自宅で歯の治療ができます。歯医者さんにかかりたくても体が不自由で通院できない高齢の方や障害のある方のために、歯科医師がご自宅を訪問し診療します。申し込み、武蔵村山市歯科医師会、電話 562-2743、 月曜日から金曜日、祝日を除く午前10時から午後4時まで受付。なお、費用は保険診療扱い、自己負担分をお支払いください。問い合わせ、保健相談センター、電話 565-9315、 ページ番号 100-6097。 項目4、接触嚥下相談窓口、口から食べることをサポートします。接触嚥下障害とは、加齢や病気の後遺症などで食べる力や飲み込む力が弱くなったり困難になることです。場合によっては肺炎を繰り返したり窒息事故につながることがあり、早期に気づき対応していくことが大切です。市では医師会、歯科医師会と連携し、障害があっても生涯安全に食べられるよう、接触、嚥下、食べる、飲み込む、相談を行っています。また、必要に応じ、医師や歯科医師がご自宅や施設に出向き、飲み込みの検査をしたり、安全に食べるためのサポートを行います。問い合わせ、保健相談センター、電話 565-9315、 ページ番号100-6022。 項目5、市民の健康、歯周病検診について。武蔵村山市歯科医師会提供。歯周病は、歯周病菌が増殖して歯茎に炎症を起こす細菌感染症です。45歳以上では 95% の方がかかっていると言われ、進行すると歯を失うこともあり、歯を失う原因は45歳以上では虫歯より歯周病の割合が高くなっているのが特徴です。歯周病は歯を失う原因になるだけではなく、歯周病菌が血管に入ると心疾患のリスクが高まり、糖尿病などの全身の健康にも悪い影響を与えることが分かっています。歯科医院で治療や予防のケアを受けることが、大切な歯を守ることにつながります。できれば半年に1回の歯科検診をお勧めいたします。歯周病検診については、司法などでご確認ください。目次5、ご存知ですか？休館診療、休日や夜間などに思わぬ急病に見舞われた時のため、休館診療事業を実施しています。診療費用は通常の保険診療扱いになります。診療の際は健康保険証を忘れずにお持ちください。なお、医療証、丸乳、丸子、丸親、丸証等をお持ちの方は、医療証も忘れずにお持ちください。ページ番号 100-0778。 休日順夜、内科、小児科、受付、日曜、祝日、午前9時から11時30分、午後1時から4時、午後5時30分から8時30分。問い合わせ、保健相談センター1階、電話 564-4114。 休日歯科、歯科休館、受付、日曜日、午前9時から11時30分、午後1時から4時。2月の休日歯科当番、実施日、場所、電話番号の順に読みます。実施日、2月3日日曜日、場所、宮沢歯科クリニック、電話番号 511-4500。 1981、10日日曜日、宮田歯科医院、566-0018、17日日曜日、メトロ歯科医院、563-2418、24日日曜日、伊藤歯科医院、561-4487。問い合わせは、武蔵村山市歯科医師会、電話562-2743。小児初期救急順夜及び小児二次救急。受付、小児初期救急順夜、月曜日から日曜日、祝日、年末年始除く、午後7時から9時30分、小児二次救急、24時間対応。問い合わせ、武蔵村山病院救急外来診察室、電話566-3111。目次6、福祉の窓、6項目あります。項目1、相談支援員と一緒に悩み事の解決方法を考えましょう。市民悩み事相談窓口では、市内にお住まいの方の様々な相談を相談支援員が受け付けています。相談内容、どこに相談していいかわからない生活や福祉に関する困り事がある。失業もしくは収入が減ったために生活に困窮している。借金があり返済に困っている。家族が引きこもりになり心配している。など。支援内容、適切な相談部署、外部機関への連絡や、支援制度、手続き等の紹介やサポートを行います。経済的に困窮している場合は必要に応じて、就労支援や離職者への家賃額相当の支給、住居確保給付金等を活用していただき、経済的な自立を目指し支援します。なお、支援の内容によっては利用要件を設けています。詳細は市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ、市役所地域福祉課へ、電話内線155-156、ページ番号100-5467。項目2、知って安心認知症講座第3回、認知症のケアについて、認知症の方に現れる様々な症状に対し、どのように関わり寄り添っていくかについてお話しします。日時、2月19日火曜日、午後2時から3時30分。場所、市民総合センター3階集会室。対象、市内在住在勤者。定員40人、申し込み先着順。講師、長谷部真紀子氏、武蔵村山病院。臨床心理士、持ち物、筆記用具。申し込み、2月1日金曜日から15日金曜日に、電話または窓口で受付、問い合わせ、市民総合センター内、高齢福祉課へ、電話590-1233、ページ番号100-8157。項目3、西部地域包括支援センター、お互い様サロン、ニコッ日時、2月5日火曜日、午前10時から11時30分。場所、大英武蔵村山店1階、グランパ&グランマ。内容、脳トレや体力測定一部のほか、11時から市役所観光課職員によるミニ講話、武蔵村山で遊びませんか？申し込み不要。問い合わせは、西部地域包括支援センター電話560-3931、月曜日から土曜日、祝日を除く、午前9時から午後6時。項目4、緑ヶ丘地域包括支援センター介護者交流会、日時2月9日土曜日、午後2時から3時30分。場所、村山団地地域ケアセンター、村山団地中央商店街。 対象、介護をされている方、介護経験者、介護に関心がある方等、申し込み、電話または窓口で受付、オレンジカフェ in 緑ヶ丘、認知症になっても住み慣れた地域で安心して過ごせるよう、認知症の方やその家族、地域住民などが集い交流します。日時、2月13日水曜日午後1時30分から3時30分。場所、村山団地地域ケアセンター、村山団地中央商店街。内容、ミニ講話、家族の介護を通して、キーボード演奏、松田義江氏、お互い様リーダー。なお、申し込み不要、どなたでもお好きな時間にお越しください。ページ番号100-6736、緑ヶ丘小地域ひまわりネットワーク会議8050について。日時、3月1日金曜日午後2時。場所、緑ヶ丘ふれあいセンター。内容、8050問題とは何か、どのような支援が必要かについて市役所担当者がお話しし、自分たちができることについて考えます。申し込み、電話または窓口で受付。問い合わせは緑ヶ丘地域包括支援センター、電話590-5151、月曜日から土曜日、祝日を除く午前9時から午後6時。項目後、南部地域包括支援センター、介護者交流会、勉強会、五感を活用したセルフケアとグリーフケア、悲嘆の援助、大切な人を看取った後にあなたと家族に必要なこと、介護者の方はストレスを抱えないために日頃から自分で自分を手当てする方法を生活に取り入れましょう。また身近で支える人が行えるグリーフケアについても教えていただきます。日時、3月6日水曜日午後2時から3時30分。場所、市民総合センター3階集会室。対象、市民。定員40人。応募者多数の場合は抽選。講師、高本雅子氏。一般社団法人セルフケアネットワーク代表理事。申し込み、2月27日水曜日までに電話または窓口で受付。問い合わせは南部地域包括支援センター、電話590-1477、月曜日から金曜日、祝日を除く午前9時から午後5時。項目6、社会福祉協議会、講演会、経験者が語る引きこもり、生きづらさの悩みを抱えてどこにも相談できない方が地域にいます。引きこもり経験者とご家族が体験を踏まえ本音で語ります。日時、2月15日金曜日午後2時から4時30分。場所、市民総合センター3階集会室。対象、当事者とそのご家族、関心がある方。講師、大橋文信氏、 NPO 法人楽の会リーラ。なお、申し込み不要。親族後見人向け講座、親族が後見人になるということ、親の食事、買い物、金銭管理に不安を感じたときに、成年後見人になったら行う実務や心構え等についてお話しします。日時、3月11日月曜日午後2時から4時。場所、市民総合センター3階集会室。対象、親族で成年後見人、補佐人、補助人を受任されている方、成年後見制度の利用を検討している親族の方等、定員40人、申し込み先着順。講師、中村陽子氏、東京司法書士会立川支部、 申し込み、電話で受付。問い合わせは、社会福祉協議会、電話 566-0061、月曜日から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。目次7、市政掲示板、5項目あります。項目1、日曜日にマイナンバーカード関係窓口を開設しています。本人確認と番号確認が1枚でできるマイナンバーカードを申請しませんか？日時、2月24日日曜日、午前9時から正午、場所、市役所市民課、取扱業務、マイナンバーカードの交付申請、無料写真撮影も行います。マイナンバーカードの受け取り、通知カードの受け取り、手続きに必要な持ち物、本人確認書類など、なお、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードがあれば、住民票の写しや印鑑登録証明書などの各種証明書を、コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で取得できます。なお、マイナンバーカードの交付を申請していて、交付通知書、はがきをお持ちの方は、市民課でカードを保管していますので、早めにご来庁ください。問い合わせ、市役所市民課へ、内線146、ページ番号100-4528、臨時窓口開設、100-5489、コンビニ交付。項目2、コンビニ交付一時停止のお知らせ。2月16日土曜日午前6時30分から18日月曜日正午は、システムメンテナンスのため、コンビニ交付、戸籍の証明書の取り扱いができません。住民票の写し、印鑑登録証明書等は交付できますのでご利用ください。問い合わせ、市役所市民課へ、内線146、ページ番号100-6056。項目3、緑化審議会委員募集。緑化審議会では、市内の緑の保護及び育成に関する事項を調査・審議します。緑化審議会における住民の代表者として、次の通り委員を募集します。募集人数4人、対象、次のすべての要件を満たす方。応募日現在、満20歳以上の市民、在勤・在学含む。市政への参画意欲がある。緑の保護及び育成に関心がある。応募日以前1年間において、市の委員会等の公募委員となっていない。開催時間、平日の午後2時から3時30分ごろ、年3回程度、任期、移植の日から平成33年、2021年3月31日まで、謝礼1万1000円1回。応募方法、所定の応募用紙に必要事項を記入の上、小論文、私が考える緑の育成及び保護について、400字程度、様式自由を添付し、環境課に持参、郵送または電子メール、koncity.musashimurayama.lg.jp で提出。応募用紙は、市役所環境課、緑ヶ丘出張所及び各地区会館で配布するほか、市ホームページからダウンロードできます。応募締め切り、2月15日金曜日、選考。審査基準に基づき、応募書類を審査し、3月下旬に応募者本人に結果を通知します。応募書類は返却しません。問い合わせ、市役所環境課へ、内線269、ページ番号100-3535。項目4、 社会教育関係団体の登録、新規更新、受付、社会教育の振興、充実を図るため、団体の登録を行っており、登録団体は市民会館等の使用料の減免を受けられることがあります。登録の有効期間は4月1日から1年間です。すでに登録している団体は更新が必要です。新規の登録も受け付けています。申し込み、2月1日金曜日から申請書に必要書類を添付の上、文化振興課へ提出。申請書は文化振興課で配布または市ホームページからダウンロードできます。問い合わせ、教育委員会、文化振興課へ。電話、市役所内線652。ページ番号100-0895。項目5、多摩都市モノレール、箱根ヶ崎方面への早期延伸の要望活動を実施しました。1月17日、東京都知事に対し、東大和市長、武蔵村山市長及び瑞穂町長が、早期事業化に関する要望活動を行いました。市では、多摩都市モノレールの上北台から箱根ヶ崎間延伸の早期実現に向け、今後も積極的に取り組みます。なお、要望書の全文は市ホームページでご覧いただけます。問い合わせ、市役所交通企画モノレール推進課へ。内線273、ページ番号100-2066。目次8、ちょこっと共済、東京都市町村民交通災害共済。みんなで一緒に、ちょこっとサイズの確かな安心。ちょこっと共済とは、住民の皆様が会費を出し合い、交通事故に遭って負傷した際に見舞い金を受けられる助け合いの制度です。パンフレットの配布、2月1日号の司法と合わせて全個配布するほか、表1の受付場所および市役所市政情報コーナー防災安全課でも配布します。なお、交通事故に遭った場合は小さな事故、単独事故でもすぐ警察に通報してください。見舞金を請求する際に交通事故証明書が必要となります。A コース、会費年額1000円、最高300万円の見舞金。B コース、会費年額500円、最高150万円の見舞金。共済期間、4月1日から平成32年、2020年3月31日。受付期間、2月1日金曜日から。加入方法、75歳未満の方、パンフレットの加入申込書、3枚複写に、必要事項を記入の上、会費 A コース1000円、B コース500円を添えて、表1、2の受付場所へ申し込み。75歳以上の方、公費負担により500円の補助があります。補助受付期間、2月1日金曜日から4月30日火曜日、午前8時30分から午後5時15分、土曜日、日曜日、祝日を除く。なお、受付期間を過ぎてしまうと補助を受けられません。A コース、パンフレットの加入申込書に必要事項を記入し、会費500円を添えて、表1、2の受付場所へ申し込んでください。B コース、パンフレット7ページの武蔵村山市、公費加入申込書 B コース用に必要事項を記入の上、市役所、防災安全課または緑ヶ丘出張所へ持参または郵送で申し込み、消印有効。なお、金融機関での取り扱いはできません。表1、交通災害共済加入受付場所、りそな銀行村山支店派出所、市役所1階、緑ヶ丘出張所、 金融機関ではりそな銀行、村山支店、東京緑農業協同組合村山支店、青梅信用金庫武蔵村山支店、西武信用金庫村山支店、多摩信用金庫村山支店、残堀支店、大東京信用組合上北台出張所。表終わります。なお、パンフレット記載内容の訂正について、パンフレット6ページ記載の東京緑農業協同組合学園支店では、本年は加入受付をしていません。ご注意ください。表2、加入出張受付。日時、場所の順に読みます。日時、2月2日土曜日。場所、イオンモール武蔵村山3階センターコート。2月3日日曜日、3月2日土曜日。伊勢丹立川店、立川駅北口、2階正面玄関横。2月23日土曜日、森タウン昭島駅北口、東館2階シャツプラザ、フードコート前。表終わります。なお、受付時間はいずれも午前10時から午後4時。問い合わせ、市役所防災安全課へ、内線332、ページ番号100-4193。目次9、緑と農の体験型市民農園、利用者募集、ふれあい農園、若菜農園。農家の方の指導を受けながら、安心して野菜作りに取り組むことができる農園です。農業経験が全くない方でも、新鮮で美味しい野菜の収穫ができます。農園主があらかじめ畑に堆肥を施し、耕作できる準備をします。利用者は農園主が用意した種子や苗を使い、指導を受けながら栽培します。収穫した野菜はすべて利用者のものとなります。時期や栽培品種など、それぞれの条件に合った栽培管理方法を適切に学ぶことができます。対象、市内に住所があり、耕作するための土地を持っていない方。なお、いずれの農園も車での通園はできません。利用期間、3月中旬から平成32年、2020年1月31日、利用料、いずれも年間3万円、入園料、農作物代金、募集区画、ふれあい農園、1区画、若菜農園、15区画、なお、1世帯、1区画のみ、申し込み、往復はがきの往診の裏面に、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号を、返信の表面に、住所、氏名を記入の上、2月8日金曜日、消印有効までに、ご希望の農園の宛先へお送りください。なお、2園への申し込みや、同一世帯から複数の申し込みはすべて無効となります。また、往復はがき以外での申し込みも無効となります。宛先、1、ふれあい農園、郵便番号208-0004、本町 3-33-1、蛭間康道、電話560-2137、2、若菜農園、郵便番号208-0002、新名 1-87-1、滝本秀夫、電話090-4546-4575。なお、農園の詳しい場所はお問い合わせください。公開抽選、応募者が定員を超えた場合は、公開抽選、出席自由を実施し、結果は郵送で3月上旬ごろ通知します。日時、2月18日月曜日、午後2時、場所、中部地区会館、市役所4階、405会議室。問い合わせ、 市役所産業振興課へ、内線226、ページ番号100-6077。目次10、2月の無料相談。相談は、等あります。相談名、日時の順に読みます。相談名、1、法律相談、日時、6日、20日、27日、いずれも水曜日、午後1時30分から4時30分。なお、相談日の1週間前の午前8時30分から、当日午後3時まで電話予約、先着12人。2、人権相談、6日、20日、いずれも水曜日、午後1時30分から4時。なお、事前予約不要、受付は当日午後3時まで。3、行政相談、6日、水曜日、午後1時30分から4時。なお、事前予約不要、受付は当日午後3時まで。4、交通事故相談、13日、水曜日、午後1時30分から4時。なお、事前に電話を、受付は当日午後3時まで、先着4人。5、建築相談、表示登記相談、不動産取引相談、相続遺言、成年後見、許認可等相談。13日水曜日、午後1時30分から4時。なお、8日金曜日までに電話予約。各相談先着6人。6、税務相談、登記成年後見相談。20日水曜日、午後1時30分から4時。なお、15日金曜日までに電話予約。各相談先着6人。以上、場所はいずれも中部地区会館、市役所4階会議室。問い合わせ先、いずれも秘書広報課へ、内線314。7、創業支援個別相談。毎週月曜日から金曜日、午後1時から5時、事前に電話で予約を。場所、中部地区会館市役所4階会議室。問い合わせ先、産業振興課へ、内線227。8、消費生活相談。毎週月曜日、水曜日、金曜日、午前9時30分から午後4時30分。なお、受付は4時まで、昼休みを除く。市役所1階、消費生活センター、内線108。毎週火曜日、午前9時30分から午後4時30分。なお、受付は4時まで、昼休みを除く。緑ヶ丘市長所、消費生活センター、内線109。9、市民悩み事相談窓口、毎週月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、昼休みを除く、市役所地域福祉課、地域福祉課へ、内線155と156。10、母子父子女性相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、市役所子育て支援課、毎週木曜日、午前9時から午後4時、緑ヶ丘市長所。問い合わせはいずれも子育て支援課、母子女性相談、内線188。その他の相談、相談名、日時、場所、問い合わせ先の順に読みます。相談名、心の保健室、保育あり、要予約。日時、男性相談員、9日土曜日、午後2時から4時。女性相談員、15日金曜日、午後1時30分から4時。事前に電話で予約を。場所、緑ヶ丘ふれあいセンター、男女共同参画センター UI。問い合わせ先、緑ヶ丘ふれあいセンター、電話590-0755。女性弁護士による法律相談、保育あり、要予約。 16日土曜日午後2時から4時、事前に電話で予約を。緑ヶ丘ふれあいセンター、男女共同参画センター UI、 緑ヶ丘ふれあいセンター、電話 590-0755。 福祉法律相談、19日火曜日午後1時30分から4時30分、事前に電話で予約を。市民総合センター社会福祉協議会、電話 566-0061。 福祉サービス総合相談、青年貢献制度の相談、毎週月曜日から金曜日午前9時から午後5時。市民総合センター社会福祉協議会、電話 566-0061。 ピアカウンセリング、障害者による相談、聴覚は6日、高知能は13日、肢体は20日、視覚は27日、視覚のみ電話相談か、いずれも水曜日、午後1時から4時、受付は3時30分まで。市民総合センター、障害者地域自立生活支援センター、電話 590-1501、ファックス 590-1305、障害者就労相談、毎週月曜日から金曜日午前9時から午後6時。障害者就労支援センタートライ、毎週水曜日午前9時から午後5時。市民総合センター、問い合わせ先、いずれも障害者就労支援センタートライ、電話 560-7839。シルバー人材センター入会説明会、20日水曜日午後1時30分開始、事前に電話で予約を。シルバーワークプラザ、シルバー人材センター、電話 564-1081。
目次11、参加者募集、13項目あります。項目1、第5次長期総合計画の策定に向けたワークショップ開催。市では総合的かつ計画的に市政を運営するために、平成23年度に第4次長期総合計画を定めました。この計画が平成32年度、2020年度で終了することから、平成33年度、2021年度からの新たな長期総合計画を策定するにあたり、市民の皆様の意見を反映させるため、和やかな雰囲気で自由に議論をしていただくワークショップを開催します。将来のまちづくりについて一緒に考えてみませんか？日時、1、2月19日火曜日午後6時30分から9時、2、2月21日木曜日午後6時30分から9時、3、2月23日土曜日午前9時30分から正午。なお、参加はいずれか1日のみ。場所、1、ザンボリ稲平地区会館集会室、2、大南地区会館集会室、3、中部地区会館、市役所4階、401大集会室。テーマ、武蔵村山で幸せに暮らし続けるために必要なこと。対象、市民、在勤在学含む。定員各費30人、申し込み先着順。申し込み、電話または市ホームページから受付。なお、保育あり、要予約。また、参加者には謝礼をお渡しします。問い合わせ、市役所企画政策課、内線372、ページ番号101-0199。項目2、特別展、年中行事で見る村山の暮らし。季節の年中行事に合わせ、節分、初馬、桃の節句の展示替えを行います。日程、節分、初馬、2月3日日曜日から9日土曜日、桃の節句、2月16日土曜日から 3月3日日曜日、時間午前9時から午後5時。問い合わせ、歴史民俗資料館、電話 560-6620。 項目3、福祉会館主催講座。期間、4月1日から1年間。内容、次の表の通り。表、福祉会館主催講座開催日等。講座名、開催日、時間、定員の順に読みます。講座名、卓球教室、開催日、第1、第3金曜日。時間、午前9時30分から11時30分。定員20人。華道教室、第1、第3土曜日、午前9時30分から11時30分、20人。水墨画教室、第2、第4水曜日、午後1時から3時、18人。書道教室、第2、第4木曜日、午後1時から3時、20人。舞踏教室、第2、第4金曜日、午後1時から3時、20人。表終わります。対象60歳以上の市民。申し込み、2月4日月曜日から13日水曜日、午前9時から午後5時、正午から午後1時を除く。福祉会館1階事務室で受付。申し込み用紙は2月1日金曜日から福祉会館及び各老人福祉館で配布します。注意事項、1人2講座まで応募可。受講に必要な道具等は受講生の負担になります。現在受講されている方で、引き続き受講を希望される方も申し込みが必要です。現在受講されている方の応募も含め、申し込み多数の場合は抽選となります。問い合わせ、福祉会館、電話、563-3825、ページ番号 100-6084。 項目4、環境学習会、早春の景色を探そう。自然環境調査を専門に行っている調査員と一緒に、野鳥や植物等を観察して早春の自然を探してみましょう。日時、2月16日土曜日、午前9時から正午。雨天中止、小雨欠航。なお、中止の場合は午前8時までに各参加者に連絡します。場所、都立野山北六道山公園内里山民家及び周辺。対象、市内在住在勤在学者、小学生以下は保護者同伴。定員30人、申し込み先着順。服装、動きやすい服、防寒服、帽子、スニーカーまたは長靴、脱げやすい靴は厳禁。持ち物、筆記用具、飲み物、タオル、手袋、雨がっぱ、着替え、お持ちの方のみ捕獲網、虫眼鏡、双眼鏡等。なお、捕獲した生物等は観察後自然に返します。申し込み、2月1日金曜日、午前9時から電話または市役所環境課窓口で受付。問い合わせ、市役所環境課、内線295-296、ページ番号 100-0571。 項目5、感染研村山庁舎 BSL4 施設に関する説明会を開催。国立感染症研究所では、検査体制等の充実・強化の一環として、海外より一類感染症の病原体の分与を受けることを検討しており、その必要性等についてお伝えするために説明会を開催します。日時、丸1、2月16日土曜日、午前10時、9時30分から受付。丸2、2月20日水曜日、午後6時、5時30分から受付。なお、両日の説明内容は同じ。場所、市民総合センター3階研修室。申し込み不要。問い合わせ、国立感染症研究所村山庁舎、 電話 561-0771。 項目6、第18回多摩工業交流展。多摩地区の中小企業の持つ優れた技術や製品を一堂に展示します。日時、2月21日木曜日から22日金曜日、午前10時から午後4時。場所、東京都立多摩職業能力開発センター人材育成プラザ。昭島市東町 3-6-33。 出展分野、機械、金属、電気機器、環境関連、情報関連、ソフト開発、その他製造業、学校関連等。主催団体、多摩工業交流展実行委員会、武蔵村山市、立川市、昭島市、羽村市、武蔵村山市商工会、立川商工会議所等、計22団体。その他、2日ともビジネスマッチングを行います。多摩工業交流展のホームページ、http://www.tama-kogyo-korutn.jp/ でも内容の確認ができます。問い合わせ、多摩工業交流展実行委員会事務局、立川商工会議所内、電話 042-527-2700、または市役所産業振興課内線227、ページ番号100-5992。項目7、公民館講座シルバー教室。専門家が指南、悪徳商法に騙されないぞ。悪徳業者は電話やインターネットなど様々な方法で消費者に近づきます。その被害は高齢者のみならず、20歳前後の若者にも広がっています。消費者問題に詳しい講師を招き、事例を交えながら悪徳業者に騙されない方法を教えていただきます。日時、3月19日火曜日、午後2時から4時30分。場所、桜ホール研修室。対象、市内在住、在勤、在学で60歳以上の方。定員20人。申し込み先着順。講師、村千鶴子氏。弁護士、東京経済大学教授、東京都消費者被害救済委員会会長等。申し込み、2月1日金曜日から電話で受付。問い合わせ、教育委員会文化振興課、電話市役所内線658、ページ番号 101-0200。 項目8、よって貸してクラブ。第1回村山小猿。村山小猿とは、個人参加型のフットサル大会です。レベルに応じてチーム分けを行います。経験者も含めた混合チーム編成ですが、初心者でも楽しくプレーできます。日時、3月9日土曜日、午後0時30分、各チーム3から4ゲームの予定。詳細は別途参加者にお知らせします。場所、総合体育館。対象、3月9日時点で16歳から35歳の男女、フットサル経験者も可。定員30人、申し込み先着順。参加費、一般1000円、学生500円。支払いは当日。申し込み、3月5日火曜日まで、よって貸してクラブホームページで受付。問い合わせ、メールのみ受付。yotte@lime.ocn.ne.jp。 問い合わせは、よって貸してクラブ、電話、843-6596、火曜日午前10時から正午、木曜日午後3時から5時。項目9、身体障害者福祉センター。手話講演会、もっとわかりやすく楽しい手話言語。耳が不自由な方に会ったらどうやって挨拶する？ 手話で脳トレ？すぐに使える手話を覚えようと、手話の魅力についてお話しします。日時、3月12日火曜日、午前10時から11時30分。場所、市民総合センター3階集会室。対象、手話に興味のある方。講師、河合由美子氏、NHK 手話ニュースキャスター、舞台俳優、手話講師。申し込み、電話または電子メール。shinshou@mmshakyo.jcomoffice.jp で受付。問い合わせは、身体障害者福祉センター、電話590-1270、月曜日から土曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。項目10、男女共同参画センター UI、緑ヶ丘ふれあいセンター、ウィメンズチャレンジプロジェクト、もう一度働きたい女性のための再就職応援セミナー。日時、1、2月12日火曜日、午前10時から正午。2、2月19日火曜日、午前10時から正午。場所、中部地区会館、市役所4階。1、407会議室。2、405会議室。定員各15人。申し込み先着順。内容、1、履歴書の書き方や面接対策についてのセミナー。2、働く前に知っておきたい税金や社会保障制度。講師、1、マザーズハローワーク立川就職支援ナビゲーター。2、東京都金融広報委員会。保育、1、2、各8人まで。要予約、1人300円。一人親支援、シングルマザーおしゃべりカフェ、武蔵村山。シングルだからこその悩みや疑問を、お茶を飲みながらお話ししましょう。今回は、アロマワックスバーを作ります。日時、2月17日日曜日、午後2時から4時。場所、男女共同参画センター UI 学習室。定員15人。対象、シングルマザーの方、シングルを考え中の方。講師、篠原照美氏。立川市ひとり親家庭福祉会立川未来。参加費100円、お茶代。保育無料、要予約。ウィメンズチャレンジプロジェクト第8回プチ企業フェスタ。好きなことや特技を生かしたハンドメイド作家によるチャレンジショップや飲食販売、体験型ワークショップを行います。自分もプチ企業したい、事例を参考にしたい方や一般の方もぜひお気軽にお越しください。日時、3月10日日曜日、午前10時から午後3時。場所、多目的ホール1、2。なお、ブースによって材料費がかかる場合があります。ママのためのワイワイカフェ、アロマでセルフケア、あなたらしく生きる。期待と不安が入り混じる新年度に向けて、一歩踏み出す勇気を持つために、アロマセルフケアを学びましょう。日時、3月12日火曜日、午前10時から正午。場所、コミュニティセンター研修室。内容、アロマセルフケア、プチ座談会、トリートメントオイル作り。対象、中学生までの子を持つ母親。定員10人。講師、佐藤博子氏。テトテト代表アロマテラピーインストラクター。参加費500円。保育、定員6人。要予約、1人300円。問い合わせは、男女共同参画センター UI、緑ヶ丘ふれあいセンター。電話、590-0755。ホームページ、http://www.ふれあい- diversity.com 月曜日から日曜日午前9時から午後10時。なお、第一月曜日は休館日。項目11、ボランティア市民活動センターほほえみ。みんなで作る市民活動見本市。第4回市民初元気フェスタ参加団体募集。市内のさまざまなボランティア、市民活動団体の PR を目的とするお祭りです。日時、6月2日日曜日、午前10時から午後3時。場所、市民総合センター及び駐車場。募集団体、1、飲食コーナー、20店舗程度。2、移動販売車コーナー、3台。3、フリーマーケット、5店舗程度。4、ステージ発表、12団体程度。5、展示 PR、相談会、ワークショップ、13団体程度。参加料、1、市民活動団体2000円。2、商店3000円。3、企業5000円。なお、販売をする団体は、当日の売上の1割も別途いただきます。応募期限、2月28日木曜日必着。なお、応募用紙はホームページ、窓口、市役所、各地区会館等で配布します。ボランティアミーティング、ファシリテーション入門講座、対話の場を作る。普段ボランティアにご協力いただいている皆様と共に学ぶ、ボランティアミーティングを開催します。今回は昨年好評だった、ファシリテーション入門講座の第2弾です。ファシリテーションの中心である対話の場作りをテーマに学びます。一般の方も参加できますので、ぜひお越しください。日時、3月1日金曜日午後2時から4時。場所、市民総合センター2階会議室。定員40人。応募者多数の場合は抽選。講師、井上昭雄氏。フリーライター、ワークショップデザイナー。市民活動ゼミ、組織の力を引き出すファシリテーション。入門講座を一歩進めて、ファシリテーションを使ってチームの力を引き出し、どのように成果を上げていくかを学びます。日時、3月14日木曜日、午後2時から4時。場所、市民総合センター3階集会室。対象、市民活動をしている方、市民活動をしたいと思っている方、定員15人、応募者多数の場合は抽選。講師、五井淵俊明氏、NPO 法人 CR ファクトリー事業部長。参加費500円。NPO 共同よろず相談。毎月第4土曜日にNPO や共同に関する相談を受け付けています。2月は23日土曜日、午後1時から5時。なお、相談日以外にも随時受け付けています。事前に予約をお願いします。問い合わせは、ボランティア市民活動センターほほえみ。電話590-1430。ホームページ http://武蔵村山.org 火曜日から日曜日午前8時30分から午後5時15分。項目12、総合体育館からのお知らせ。総合体育館が開催するイベントや教室をご案内します。詳細は総合体育館ホームページ http://musamura-gym.jp/ または紙面に掲載の QR コードをご覧ください。オリンピック&パラリンピックを体験しよう、ワイワイスポーツデー。日時、2月25日月曜日午前10時から午後1時。場所、総合体育館第一体育室会議室。内容、卓球、ボッチャ、沢会。対象、16歳以上の健康な方。定員40人。申し込み先着順。参加費、1人510円。 沢会費含む。申し込み2月1日金曜日午前9時から18日月曜日午後9時に総合体育館窓口または電話で受付。なお、当日受付不可。幼児一時預かり1人510円。要予約。貸し出し用のラケットあり。4月以降のラクラクラブ。2月7日木曜日から受付開始。参加登録、総合体育館窓口で受付。登録料、保険料含む。年間200円、市外400円。なお、登録料とは別に、参加当日の施設利用料200円、市外400円が必要です。登録証の有効期限、平成32年、2020年3月31日まで。幼児一時預かり、1人510円。要予約、定員10人。なお、生き生き体操、金曜コース、汗かきエアロは除く。表があります。教室名、内容、日時、定員、対象の順に読みます。教室名、生き生き体操月曜日コース、生き生き体操水曜日コース、生き生き体操金曜日コース。内容はいずれも、リズム体操やストレッチ、連呼18歩などの健康体操を行います。時間、10時から11時15分。定員はいずれも60人。対象はいずれも、おおむね60歳以上の健康な方。太極拳、ゆっくりとした動きで筋力アップやバランス感覚を養います。月曜日、10時から11時、50人。簡単エアロ、初心者向けのエアロビクスです。月曜日、11時40分から12時40分、40人。汗かきエアロ、運動量の多いエアロビクスです。水曜日、19時30分から20時30分、40人。ヨーガ、さまざまなポーズをとり、心と体を整えながら行う運動です。水曜日、10時から11時、100人。対象はいずれも高校生相当以上の健康な方。表終わります。問い合わせは、総合体育館、電話 520-0082。項目13、共同事業提案制度実施事業。市の共同事業提案制度の実施事業として、各団体と共同で行っています。3つのは、三富士から始めよう。地域における多世代間の交流や、高齢者の見守りを目的に、イベントを開催しています。日時、毎週木曜日午前10時から正午。場所、三富士自治会館、三富士 1-39-1。参加費100円。申し込み不要。当日会場にお越しください。なお、イベント内容は変更になる場合があります。2月のイベント。7日木曜日、とっちゃ投げ、水豚作り、和室。14日木曜日、バレンタインデースイーツパーティー。21日木曜日、冬こそストレッチ。28日木曜日、ひな祭り飾りを作ろう。以上、場所はいずれも会議室です。問い合わせ、イベント詳細について、3つのは、佐久間、電話 080-6521-4973。共同事業提案制度について、市役所共同推進課、電話内線242。目次12、ふれあい情報局。情報は2つです。情報1、社会を明るくする運動、東京都推進委員会主催作文コンテストで表彰。本市の社会を明るくする運動推進委員会が主催した作文コンテストの入賞作品6点を、東京都推進委員会主催の作文コンテストに推薦した結果、大南学園第4中学校の 高山夏穂さんが東京都中学校長会会長賞を受賞し、賞状が贈られました。問い合わせ、市役所地域福祉係、内線153、ページ番号101-0201。情報に、税についての作文、税の標語で表彰。12月21日、全国納税貯蓄組合連合会、国税庁共催、平成30年度第52回中学生の税についての作文、及び全国関税会総連合会主催の中学生の税の標語において、市長賞、立川都税事務所長賞、立川関税会会長賞の各受賞者を招いて、その功績をたたえ表彰を行いました。税についての作文部門、市長賞、山本淳さん、2中、野島優香さん、3中、住瀬美希さん、4中、立川都税事務所長賞、内野日奈子さん、3中、税の標語部門、市長賞、山崎美咲さん、5中、立川関税会会長賞、須崎達樹さん、1中、問い合わせ、市役所課税課、内線122。このコーナーでは、町の明るい話題や情報をお届けしています。試合に勝った、賞を受賞した、など、市民の皆様の元気が出るニュースがありましたら、市役所秘書広報課までお気軽にご連絡ください。問い合わせは、市役所秘書広報課、内線315。目次13、2020年国勢調査員募集。来年の10月に迫った国勢調査において、調査員として協力してくださる方を募集します。なお、すでに調査員として登録をされている方は、応募の必要はありません。仕事の期間、平成32年、2020年、8月下旬から10月下旬、予定。応募資格、原則として20歳以上で責任を持って調査活動をしていただける健康な方、調査で知り得た内容など秘密を守れる方、税務、警察、選挙に直接関係のない方、暴力団員でない方及び暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない方、主な仕事内容、調査員説明会への参加、担当調査区域と調査区内世帯の確認、調査票の配布と記入依頼、記入された調査票の回収、回収した調査票の整理と提出、報酬、国の基準に基づき支給、1調査区60世帯程度で約4万円。調査区数や世帯数により金額が異なります。応募方法、窓口による受付、平32年、2020年、6月頃まで受付予定。詳細は市役所総務契約課へお問い合わせ、または市ホームページをご確認ください。国勢調査とは、日本に住んでいるすべての人及び世帯を対象とする最も基本的な統計調査で、総務省が実施します。国内の人口や世帯の実態を明らかにするため、5年ごとに行われます。問い合わせ、市役所総務契約課、内線322、ページ番号101-0180。目次14、桜ホールの催し。主催、武蔵村山市民会館、共催、武蔵村山市教育委員会。アーティストアーカイブス開設記念、アフタヌーンコンサート、スティールパン&スティールパン、カリブ海の音楽 in 武蔵村山。3月6日水曜日、午後0時20分開演。場所、2階エントランス、チケット不要。出演、佐々木健太郎氏、 宮本舞子氏、予定曲目Under the Sea ほか。アーティストアーカイブス登録者募集。武蔵村山市出身、在住および市を活動の拠点とされているアーティストの方の情報をデータベース化する事業を開始します。情報はホームページに掲載するとともに、アーティストの新規発掘、活動機会の拡大、芸術文化活動の活性化の場としていきます。演劇、ダンス、音楽、美術、工芸等、あなたができること、やってみたいことをぜひ教えてください。申し込み、申請用紙に必要事項を記入の上、窓口、郵送、またはファクス 567-4502 で提出。申請用紙は会館窓口で配布、またはホームページよりダウンロードできます。詳細については、要問い合わせ。問い合わせは、電話 565-0226。目次15、その他のお知らせ。7項目あります。項目1、防災行政無線を用いた J アラートの全国一斉情報伝達試験が実施されます。2月20日水曜日、午前11時。市内に設置してある防災行政無線のスピーカーから、一斉に試験用のメッセージが放送されます。実際の災害とお間違いのないよう注意してください。問い合わせ、市役所防災安全課、内線333-334、ページ番号100-6955。項目2、市議会を傍聴しましょう。第1回定例会、2月下旬から開催予定。請願や陳情はお早めに。請願陳情の締め切りは、開会日の翌日までです。締め切り後に提出された請願陳情は、この定例会では審議されません。問い合わせ、議会事務局、市役所内線512。項目3、平成30年度、薬物乱用防止、ポスター、兵庫、入選作品展。市内の中学生から応募していただいた、薬物乱用防止のためのポスター、兵庫のうち、入選作品を展示します。日時、2月12日火曜日から15日金曜日、午前8時30分から午後5時15分。15日は4時まで。場所、市役所1階ロビー。問い合わせ、保健相談センター、電話 565-9315。項目4、市役所本庁舎の窓口時間を延長。毎週木曜日は午後7時まで。延長している窓口取扱い業務は、市民課、保険年金課、課税課、収納課、子育て支援課、子ども育成課の業務の一部です。なお、情報館えのき、または全国のコンビニ等でも、住民票の写し等の交付を受けることができます。詳しくは、市ホームページ、ページ番号100-5227と100-5166をご覧ください。なお、コンビニ等での証明書等の交付には、利用者証明用電子証明書を組み込んだマイナンバーカードが必要となります。問い合わせ、市役所企画政策課へ、内線375、ページ番号100-0334。項目5、市のイベント、犯罪、災害情報等をメールでお知らせします。情報提供サービスをご利用ください。電子メールを利用して市からのお知らせを受信できる情報提供サービスを行っています。市のイベントや犯罪、災害情報等、市民の皆様に役立つ情報を配信していますので、ぜひご登録ください。登録方法。1、紙面掲載の登録アドレスまたは QR コードからカラメールを送信。 登録アドレス musashi@req.jp。 2. 返信される受付メールに記載の URL にアクセスし、希望する配信情報を選択。詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、市役所秘書広報課へ。内線315、ページ番号100-1553。項目6、武蔵村山市暮らしの便利帳を全戸配布します。新しくなった武蔵村山市暮らしの便利帳を2月に全戸配布します。市役所でのさまざまな手続きの方法や窓口案内などを詳しく掲載しているほか、市の歴史や見どころ案内等充実した内容となっています。配布期間、2月1日金曜日から2月28日木曜日。問い合わせ、市役所秘書広報課、内線315、ページ番号100-0046。項目7、市公式 Facebook、Twitter で市のイベント情報等をお知らせしています。市公式 Facebook ページ、Twitter では、イベント情報等様々なお知らせを配信しています。ぜひフォロー、いいね等をして、武蔵村山市とつながってください。紙面には、Facebook と Twitter の QR コードが掲載されています。ページ番号100-2995。武蔵村山の魅力を拡散。シャープ MM 教えたい。市の魅力やおすすめイベント、隠れたスポットなどを見つけたら、Facebook、Twitter、Instagram に、シャープ MM 教えたいをつけて投稿し、市の魅力を一緒に広めていきましょう。詳細は市ホームページ、または、紙面掲載の QR コードからご覧ください。なお、SNS への投稿は個人の責任で行ってください。ページ番号100-8781。問い合わせ、市役所秘書広報課、内線315。目次16、広場、催し物、公開医学講座、社会医療法人財団大和会。1. おしっこに関わる病気と治療について、知って安心、排尿の悩み。2月2日土曜日、午後3時30分から4時30分、武蔵村山病院2階会議室。2. 女性におすすめしたい食事、栄養、管理栄養士が教える50代からの食べ方。3月2日土曜日、午後3時から4時、東大和病院7階会議室。問い合わせ、電話567-8307。第36回スプリングコンサート。市立10小吹奏楽クラブ。3月2日土曜日午後1時30分開演。1時会場。桜ホール大ホール。問い合わせ、吉岡。電話560-1710。会員募集、ヨーガ、なごみヨーガ、木曜午前9時30分、大南地区会館等、体の隅々までほぐしてから行うので、体が硬くても大丈夫。会費月3500円。問い合わせ、清水、電話090-6530-8550、または山口、090-7207-3407。コーラス、お互い様サロンハーモニー。第3木曜午前10時、市民総合センター学習室。みんなで楽しく歌いましょう。会費月500円。問い合わせ加藤。電話564-4839。留守電に伝言を残してください。目次17、観光所だより、都営住宅の募集、東京都住宅供給公社募集センター、募集個数、1、ポイント方式による募集、家族向けのみ、1290個、 丸2単身者向け、車椅子使用者向け、シルバーピア、居室内で病死等があった住宅を含む388戸。申し込み資格、都内に居住している、住宅に困っている、所得が定められた基準に該当することなど。さらに、ポイント方式は、高齢者、心身障害者などの固有の資格がある、単身者向けは60歳以上である、シルバーピアは65歳以上であること。申し込み書、募集案内配布期間、2月4日月曜日から13日水曜日、都庁、東京都住宅供給公社募集センター、ホームページからダウンロードもか、市役所市政情報コーナー、緑ヶ丘出張所、市民総合センターで配布。なお、9日土曜日、10日日曜日、11日月曜日祝日は、都庁のみ配布。申し込みは郵送で、2月18日月曜日までに、渋谷郵便局筆着。問い合わせ、2月4日月曜日から18日月曜日、土曜日日曜日祝日を除く。電話0570-010-810。その他の期間、土曜日曜日祝日を除く。電話03-3498-8894。仮庁舎に移転、北多摩西部消防署。北多摩西部消防署は、庁舎の老朽化に伴い、庁舎を改築します。工事期間中は仮庁舎、東大和市桜ヶ丘3-44-41で業務を行います。東大和南高校の東隣です。詳しくはお問い合わせください。業務開始日時。2月5日火曜日午前8時30分から、問い合わせ、電話042-565-0119。これで、恋の広報武蔵村山第1023号を終わります。